マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日は謝ることないですか、
ね、謝ることないですか今回は大丈夫です。
前回はね、お二人ともね、いろいろなね、ポカやっちゃって、そうですね、いろいろ謝ることがありましたけどね。
謝るというのはですね、ラジオの中でちょっとミスリードをしてしまうことがあって、
ちょっとね、よく調べてないという状況なのでね、
知ったかぶりで喋っちゃうという、
今後もあり得るので、
はい、すみません、ね、今日も間違って
なるべく正確な情報をお伝えするために日々頑張っています。
リスナーの皆さんの広い心でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
本日のゲストは、
はい、本日のゲストはですね、またですね、うん、スタジオのね、このむさ苦しいスタジオの中に、石院のね、赤いバラが咲いたような、そういうような華やかさが ありますが。
おいちゃん二人でやってると、はい、もう女性が来るとね、うん、ドキマキして大変ですね、僕らね。
ほっとくとね、男だけのゲストになっちゃうんですよ。ね、おっちゃんね。そう。うん、そうそうそうそう。で、今日は、はい。
出たがりおっさんばっかなんで。
そうなんですよ。はい。
はい、今日は本当に素敵で素晴らしい、女性をお呼びしております。はい。シングルマザーズフォーラム沖縄代表の秋吉春子さんです、
は
い、
イエーイ、
いらっしゃいませ。
こんにちは
秋吉さん、こんばんは。
すいません
最高、すいません。じゃあ今日は秋吉さんとお呼びさせてください。
はい、
この番組はですね、まずご自分で簡単に自己紹介するという、はい、無茶ぶりがありますので、簡単に自己紹介を。
はい、はい、沖縄に移住して、うん、19年、まあ、20年近く、
はい、うちなんちですね、もうね、
はい、はい、になります、うん、今ですね、18歳の娘と2人暮らしの、うん、はい、シングルマザーです。
はい、
はい、はい、で、まあ、一番肝心なところをまず教えてほしいんですけど、はいはいはい、シングルマザーズフォーラム沖縄というところの代表をされていて、はいはい、例によってマーボーターボー、
はいはいはい、
別々にまた知り合うわけですけど、本当に珍しいですよね。はいはい、
そうですね。
で、僕はですね、シングルマザーズフォーラム沖縄の代表ですって言って、シングルマザーズフォーラムがどんな活動をしているかも分からずに、うん、その響きで、うん、友達になりたい、みたいな感じで。
多分の友達になりたいフレーズが。
イベントであったんですけど、うん、まずシングルマザーズフォーラムがどのような活動をしているか教えてもらっていいですか。
はい。はい。そうですね。発足したのは14年ぐらい前ですね。うん、はい、うん。はい。その頃から代表を、はい、自称代表をしております。うん、で、そうですね、スタッフというものが、はい、まあ、基本シングルマザー当事者の方が、うん、自分たち当事者団体として、うん、活動をその当時からはしているんですけれども、うん、
はいはい、
途中、まあ、絶えず2、3名という、はい、少人数で、うん、はい、シングルマザー向けの講座を、開催したりとか、
はい、講座ですか、
うんうん、そうですね、あと支援者向け、シングル一人親を支援する方たち向けの、うん、講座を開催したりとか、うんうんうん、はい、あとまあ、癒し系の講座を、はいはい、とか、うん、イベントを、うん、はい、開催したりとか、うん、そういったことをやってきました、うん、はい、で、今はですね、月に1回、第4の土曜日に宜野湾市で、
はい、
第4の、第4の日曜日に那覇市の若狭公民館で、はい、おしゃべり会という、はい、うん、名前の、はい、お母さんたちに集まっていただいて、ユンタクするという会を、うん、はい、うん、持っています。
なるほど。はい、シングルマザーってあれですよね、もう14年前からあるって今おっしゃったんですけど、うん、
はい、
割と我々としては、まあ、最近って言ってもまああれだけですけど、うん、まあ、その14年前には少なくともあまり聞いたことなかった。ですかい？
そう？
あ、そうですか？
僕ら業界的には、
あ、そうかそうか、
まあ、例えば、職業を出して悪いんですけど、看護師さんとかは、
うんうん、
ナースの人って自立してるじゃないですか。看護師という職業で、割と、うん、食べていけるというのがあって、うん、なんか看護師さんってシングルマザー多いな、みたいな。
シングルマザーって言葉があったんだ。 僕らはちょっともう、これ、
ね、そうね、言葉としては分かんない
ですね。誤解を恐れず言っちゃうと、ほら、よく、昔から使われてるのは母子家庭とか、
そうですね、
そういう家庭、そういうふうに使われたのがあったけど、シングルマザーってね、最初は、まあ、言われてしばらく考えると分かるけど、どういうことかなとかも思ったりとかしたんですけどね。
僕の中では、いつ頃からこの心に入っても、全然普通の言葉として定着した
か、そうですか、
全く記憶にない。なんか昔から知ってるような言葉みたいな。
ああ、そうですか。ああ、わかりました。どうも、はい。また一から勉強させて。
まあ、僕は環境的にですね、うちの職場にとっても多いんですよ。シングルマザーの子というのが、はい。で、先ほど言ったように、僕ら医療にいますので、看護師の方は割と自立して、そうやって、ちょっと辛いことがあると、やっぱりシングルになった方がいいこともあるじゃないですか。はい、そういったのもあって。で、あと、介護業界は、はい、シングルマザーの方がちょっと働くのが、いろいろちっちゃい時は大変でも、ある程度大人になってきたら、はい、年齢がいっても再就職できるような職場なもんですから、はい、それでシングルですっていうのがあって、はい、で、うちの、僕と元相方組んでる面接官がもう一人いるんですけど、最後の時、この人がもう年配のシングルマザーで、はい、もうシングルマザーって聞いたらすぐ採用みたいな感じですよ。そういう
環境、シングルゴッドマザーみたいな。
そうですね。
なるほど、うん、いやでも今マスコミでね取り上げられることも結構多くなってきたんですけど、割とねこうちょっとこう子供の貧困とかと結構一緒に出てくることも多いので、はいはい、いろんなその言葉自体が喚起するこう問題系っていうのがやっぱあると思うんですけどね、それのところどうなんですかね。
そうですね、
それだけではないと思うんですけどね、
今皆さんがおっしゃった通りで、今までその身近に自分たちの身近なところにシングルマザーっていうのはたくさんいたと思うんですね、ただこれがこう社会的にシングルマザーとか一人親家庭とか母子家庭というふうのがこう認識されるというか、社会の表に出てくるっていうのはもう今まさに子どもの貧困が社会の問題としてこう取り上げられるようになってから、こう一人親家庭とか母子家庭っていうことも名前、っていう、言葉もこう社会の表に出てきたっていうふうに私たちはまあ考えて、捉えています、はい、
だからまあこのね本当は秋吉さんは上間先生の時に一緒に出ていただくっていうことがあって、はいはい、あの頃は、あの時ちょっと、お仕事があって、来れなかったので
。いや、全然。そっちの仕事の方が大事だ。
野球師さんは、ピンできた方がいいんじゃないかって、ね、そうそう、その時話したんですよ。はい、キャラ立ってますし、みたいな感じで。その時も、やっぱり子供の隠語の話も少しなってた時に、はいはい、やっぱりシングルマザーの、方の話があったり、そういう方たちが、脚光を浴びるっておかしいですけどね、可視化されてきたっていうのが。
そうです、
はい。今ではただ、バーって話されてたのが、ちゃんと、そこに問題もあるんだと、問題一つがあるんだということが分かってきたっていう、可視化されてきたっていう、
ね。本当にでも、フューチャーされてますよね。最近も、決していい話ではないんですけど、帽子で、シングルマザーのちょっとフォローができてなくて、補助が受けられなかったっていうのが結構新聞に大々的に、載ったじゃないですか。
やっぱコメント出してましたよね。
そうそう。だからそういうのがちゃんとフューチャーされる、社会課題ではないでしょうね。社会の一つのあり方として、出てきたっていうのが、いいことかなと思うし。
そうですね。
その言葉が、シングルマザーっていう言葉が、こう、意味するというかな、その形態というのも、少しずつ変わってきたというのはおかしいけど、こういった形態もシングルマザーなんだよ、こういった形態もシングルマザーなんだよっていうような感じにもなってきたんじゃないですか。どうですかね。
そうですね。
元々の意味っていうのはこういう意味でっていうことで、
そうですね。
そういうところちょっとお話しいただけ
ます。そうですね。戦後、戦争未亡人が、多かった頃はやはり死別のシングルマザーですね、でその後1980年代ぐらいからどんどん離婚 のシングルマザーが、はい、増えてきて、で、今、そうですね、今はちょっとその最近新聞でっておっしゃってたのは、未婚のシングルマザーの、はい、問題、抱えてる問題について、こう、クローズアップされ出したんですけれども、今はだいたい割合的には8割が離婚で、はい。で、死別をもう未婚が抜いているんですね。はい。はい。
ああ、そうですか。
10% 以上いまして、はい。という状況で、ですので、昔は結構死別のシングルマザー、一人若手を支援するという形だったんですけど、今はもう本当にいろんな形があるということで、はい、それぞれが持っている課題っていうものがやはりあるので、
そうですね、
はい、それぞれをやはり見ていかないといけないっていうところもあります、はい、
なるほど、いろいろとあるということですね、
大きなあれなんですよね、はい、今は分かんないけど、昔北海道と離婚率が一番高いという、
いや沖縄は高いと思いますけどね、
ナックルなる精神なんでしょうね、
親も止めないですから、ね、もう全然分かればいいさっていう、ね、もうそのぐらいのレベルなので、はい、
でも最近見てるとあれですよね、別れた方がやっぱり幸せなんだなというのはいっぱいありますからね、
そうですね、
ケースとしては、
そうですよね、まあ子供のね、また問題もあるんですけどね、シングルマザーっていうからにはやっぱりお母さんと、
ね、
子供がいるってことですよね、
はい、
必ずね、子供をじゃあどうするかって、ね、未婚の方の子供でも死別の子供でも離婚した方の子供でも子供は子供ですからね、
そうですよね、
そちらに目を向けてあげないとっていうこともやっぱあるとかな、と思うんですよね、
はいはい、
あとシングルファザーって当然いるはずですもんね、
はい、そうです、そうです、はい、
俺の職場にもいる、
はい、あ、そうですかそちらの、ね、方も、まあ、もちろんそんなことはないと思うんですけどな、ね、なおざりになったら困るなっていうのはありますよね、
シングルファザー、まあ、うちの職場とか僕の経験でいうと、はい、ちょっと珍しいじゃないですか、みんな大体お母さんが引き取ってくれる、
はい、
とか引き取るとか、はい、まあ、男が逃げるとかいう方も多かったりするんですけど、
はい、8割ぐらいは、はい、シングルマザーになります、
だからシングルファザーはより変な話だけど新鮮というか珍しいから、もう僕らの職場の感情ですよ、なんか応援するんですよね、一生懸命
あ、はい、
子供行事に連れてきておいでとか、
はいはい、
みんなで遊ぼうとか、
はい、
バーベキューやるから連れてきなみたいな感じ、
なるほどなるほど、はい、これあれですかね、先ほど言ったようなこう例えば公的な、
はい、
その支援というのは、
はい、
こうまあまあ、例えば雪届いてますかと言ったらおかしいですけどね、
はい、
何かそこらに何か、
そうですね、
問題みたいなのがあるか、
はい、基本的には国がやっている支援というものは、全自治体がほぼ取り入れていて、はい、それプラスアルファっていうものは各自治体が、まあ、予算をつけて独自の支援策を、はい、実行しているというような形なんですが、まあ、正直言ってあまり充実しているとは言えないというか、その充実していないっていうふうに捉えるのは周知がまずされていないというところがあります。はい、基本的に一番大きな支援っていうのは児童扶養手当といって、現金の給付があるんですけれども、はい、満額でもらえるとしてだいたい 4万2500円ぐらいなんですけど、はい、1人目ですね、で2人目が満額で、まあ、1万円とか1万1000円ぐらいなんですけど、はい、で3人目がもうその半額っていう形なんですよね、でこれらがまあ一番大きな柱になっています、
は
い、
これは自己申告制なんですか？
あ、そうですね、役所に行って、一人親になったことで、窓口で申請をして、で、これらは所得の制限が結構ありますので、その所得内であれば、はい、もらえるという形ですね、はい、
その周知も、もらえるはずなのにその制度があるってことは分からないかったよとか、そういうのもやっぱあるわけですね、
そうですね、 この前、今年の夏に、県が発表した未就学児の、うん、親へのアンケート調査、うん、アンケート調査の時にですね、所得でこう分けてアンケート取ってるんですけども、一番低所得、貧困線以下の所得にあった、一人親の方が一番その児童扶養手当を受給してる。していない人が多かったという、
はい、知らないわけですね、
それはどうして、
はい、という、はい、状況が、はい、ありましたので、うん、まあ、本来一番つながらないといけないところの方が、うん、に結構伝わっていないっていう、
ね、はい、今あれですよ、マーボータル、ね、困ったちゃん顔になっちゃってますよ、本当に、うん、その話聞いて
というか、うん、あそこでもそうかっていう、うん、この話、こういう話はよく聞くますよね、はいはい、一番手の本当は一番手を支援してあげたい方に情報が届いてないっていうのはよくある話なので、
はい、
ああここもにもいたかというね、
はい、
古田さんお前もかみたいな、そういう世界ですね、そうですか、
はい、
これね、昔ハイマルのね、公務員の方で、
はい、
前城さん、
はい、
M 城さん、M 城さん、
M 城
さん、
名前出しても大丈夫じゃない彼は。
で、前城さんが言ってたんですけど、はい、その行政のサービスは、うん、こう、ホームページでね、こう、公開してますよと、みんな募集してますよって言ってるだけじゃダメなんだって言うんですよ。うんうんうん、それはもうちゃんとね、必要な人のところ持っていかないといけないっていう。
ああ、素晴らしい。
持ってって初めての、公開だっていうことでね。
本当ですよね。
うん。はい、それには手間暇かかるけど、うん、やっぱ手間暇だってこういう状態が起きてるんだから、やっぱりね。
ホームページに載せてますよ。何の親切でもないもんね。
うん、いや、ちゃんと周知してますよ。ね、学校行く前にみんな配りましたからって言うんですけど、うん、言わないんですよ、
は
い、
ね、
う
ん。
そう。
就学支援もそうですよね。
そうですね。ね、はい。
いや
おっしゃる通りです。
ブルタスお前も
シングルマザーフォーラムでちょっと検索とかをしたら、まあ、全国組織が出てくるじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、
で、で そこの話をじゃあまたゲスト の、うん、曲を紹介していただいた後に聞かせてもらっていいですか、
はい、
じゃあ秋吉さん今日は
何が出るかな、
何をご準備していただいたか、
はい、荒井由美さん、
うん、
はい、ユーミンの不当渡る風です、は
い、荒由美
っていう
ところがいいね。楽しい。
はい、荒由美さんの不当を渡る風です。
ああ、いいですね。はい、
スピード感がありますよね。
スピード感があるよね。僕この曲初めて聞いた時ですね。うん、
はい、
ちょっと言っていい？音楽番組でもあるので、すみません。大学生の時の1年か2年の時にですね、慶応大学のそばに住んでたんですよ、うん、慶応大学ではないですけど、うん、そこにユーミンがもう本当に最初で最後ですよ、学祭に
学祭で、
はい、来て、はい、この曲を初めて聞いて、全く知らなかったんですけどね、
はい、
もうかっこいいとか思って、うん、で緩い時代ですよ、
うん、
大学の学祭で緩い時代だからカセットテープ持って入って会場にそのまま録音して、
うん、
とんでもない話が、
ユーミンが学祭来たってすごいですよね。
すごいですね。
すごいですね。
うん、でその時前座にですね、3バンドぐらい出てたんですけど、その時前座の一つが米米クラブで、米米クラブの実質デビューなんですよ。
あそこが。
そこが。で、もちろん僕ら知りませんよ。その当時、知る由もなく。
あ、そう。
ということ
で。カーボーって結構いろんなね、エポックのところ、必ず顔出してますよね。だからね、うん。
という感じで。
すみません。これ歌詞も優しい歌詞なんだよね。
ね、
うん、男の子がね、ちょっと落ち込んでて、
う
ん、女の子が横で、うん、横顔で笑ってっていうね、
なんかこう映画のね、うん、一シーンみたいな、
あ、そうそう
そうなんですよね、
疾走感がすごいあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
ユーミンのコンサート行ったら大体ラストのとこで盛り上がってくれなくなるんですよ、
あ、本当、そうですね、そうですね、
いやいやいや、
うん、ってな感じ
です、荒井由実さんですね、
荒井由実さんです、最高じゃあ続きまして、うん、先ほどちょっと振ったんですけど、シングルマザーズフォーラムさんが、
はい、
まあ、全国組織の沖縄は一部なんですか、それともなんか全然リンクは知ってない、知ってるんですか、
うん、そうですね、よく聞かれるんですけど、うん、はい、それぞれ独立していて、
あ、は
い、ただつながっています、
はいはい
はい、で、そうですね、例えば 国とか厚労省とかいろんなところに、声明を出したりとか、うん、なんかそういった時に、こう、全体で、声明文を作り上げたりとか、うん、そういうこともやってますし、うん、あと、年に1回、うん、姉妹団体が1箇所に集まって、
はい、はいはい。
今年は出雲だったんです
けど、出雲、
はい、出雲、
はい、出雲、
はい、
うん、
集まって、みんなで、課題、各団体の活動を報告したり、うん、他に、共通の課題について、うん、みんなでこう討論とか議論したりとか、
うんうん、
この時にその地域の、行政の方がいろんなこうアピールに、はいはい、来られたりとか、うんうん、はい、っていうことがありました。関西でやった時に、大阪でやった時に、まあ、はいはい、明石市長が、
はい、明石市長、
はいはいはい、乗り込んでこられ
て一回聞いたことあるな、公演、明石市長、沖縄来てたね、
はいはい、そうですね、はい、
うん、
これは出雲は参加されたんですか。
あ、出雲は私、はい、参加してきました。
あ、
はい、
あ、素晴らしい、
そうですね、はい、毎年やるの。
毎年持ち回りで、はい、やっています、はい、
今ですね、目の前に、はい、教育費サポートブック2018というのと、
はい、
で、
はいはい、
もう一つちょっと厚めの本なんですけど、はい、シングルマザー360日サポートブックというのがあるんですけど、
はい、
で、マーキヨシさんなんかの活動を知ってから僕ネットで調べて、はい、直接申し込んで買ったんですけど、これ、これなんか差し上げてるんですよね、シングルマザーの方で。
そうです。
無償で、
はいはい、うん。そうです。
あ、これあれですよね、先ほどのね、なかなか、支援がいかない人にね、こうやってね、
はい、う
ん、
そうですね、
こんなのがありますよ、みたいなね、
はい、うん、東京のシングルマザーズフォーラムは、まあ、NPO 法人なんですけども、うん、そちらは結構、歴史があって、
うん、
で、団体もとても大きい団体なので、うん、そちらが企画して、で、作り上げて、で、それを姉妹団体、うん、とかに配ったり、まあ、私たちも購入とかしてるんですけども、うん、それで、お母さんたちに配布っていう形をしています、うん、
これ見て、こっち9の21でね、うん、憂鬱、やる気が出ない、動けないって、うつってね、でアンサーはね、ゴロゴロして過ごす勇気を持ってって書いてます、
はい、
うん、なんかこれ多分現場から上がってきたことなんでしょうね、うん、
はい、
うん、
うん、何もしないって大事ですよね。
そうそう、
なんか何もしないから気持ち焦るの分かるけど、うん、何もしないも大事、
うん、はい、
うん、そうそうそうそう、うん、いやいやいや、
はい、お母さんに元気になってもらうのが、うん、はい、うん、お母さんが元気だと子供が、うん、はい、
あ、そうですよね、
はい、
多分まあ秋吉さんみたいなこうね、活動されてる方はまたそういう方なんですけど、こう自分のこの殻に閉じこもっちゃうっていうかな、
はい、
こたこつぼみたいなところ状況で苦しい苦しいって言って言う人も多分いらっしゃると思うんですよね、
はいはい、
そうするときに人とつながって、いや、そういう鬱 あります、そういう時は何もしないことですって言ったらすごくね、
ね、
そんなことしていいのっていうちょっとありますよね、
はい、
うん、そういう時の横のつながりっていうのはやっぱ強いと思うんですよね、
はいはい、お母さんたち結構、うん、すごく、うん、私たちが考えているよりも、うんうん、とっても、はい、きつい思いをしているというか、うんうん、プレッシャーを、うん、なんて言うんでしょう、言葉でプレッシャーをかけられているわけではないんですけども、うん、なんとかやらないといけない、これもしないといけない、うん、あれもしないといけない、子供をこういうふうに育てないといけないとか、うんうん、そう、自分にすごくいろんなことを課している方がたくさんいらっしゃって、うんうんうん、でこう一人本当にこう潰れていくというか、うん、しんどい思いをすごく抱えている方っていうのが本当に多くて、
うん、
でお話ししているともうそんなのあなたのせいじゃ全然ないのにって、うんうん、はい、思うことが本当に、うん、そういうふうな場面に出会うことがとっても多くて、
うん、
もう本当にその荷物を軽くしてあげたいというか、
あ、いいですね、
はい、もうそれは、はい、うん、絶えずそう思って、
うん、
はい、
そこ大切ですよね、うんうん、そこで会うことの大切さとか横のつながりの大切さってありますよね、
はい
はい、うん、いやいやいや、
秋吉さんがそのシングル、もうもちろんシングルマザーだったということもあるのかもしれないですけど、はい、シングルマザーフォーラムの活動をやっていこうと思ったなんかきっかけみたいなのってあるんですか。
あ、そうですね、大きなきっかけは、 ですね、平成15年に法律が、まあ、結構大きく児童扶養手当法というかこの、まあ、一人親の、はい、まあ、法律が大きく変わった時があって、はいはい、その時にそれまでは手当を割とこう厚めにしていたんですけど、うん、まあ、国が手当じゃなくて就労支援の方にこうシフト、う
ん、
手当を下げて、はい、就労支援にこう支援を変えていくというふうな時があって、でそれで那覇市の方でですね、そういう自立支援の計画を策定するという、うんうん、はい、委員会が、うんうん、その時ありまして、うんうん、でその時私当事者として呼ばれて、うんうん、その審議会というか委員会の方に参加させていただいたのがきっかけで、うん、でその時に、まあ、行政の方といろいろやり取りしてて、うん、で初めても
う正直に言っちゃっていいんですよ。
いやいやもうね、うんうん、
それが僕らのラジオですから。
すいません、まあ、その時にですね、本当に当事者の声って伝わっていないんだなっていうのを実感して、ね、うん、でもうこれは誰が言わないといけないなっていう気持ちになって、やっぱりそこはもう、はい、私が言わないといけないのかなっていうか、はい、私もその当時全然自分に余裕はなかったんですけれども、
う
ん、は
い、そうですよね、お子さんもちっちゃいし、
う
ん、
そうですね、はい、うん、ですけれどもやはりそこで行政の方からいろんなことを言われたり、うん、行政の方のお話を聞いたりしてて、うん、すごくこう危機感を感じたのが、うん、やはりこういう活動に足を突っ込んだきっかけというか、
うん、はい、うん、僕らもそうですもんね、街づくりにしても、うん、
そ,
ね、うん、
でそれで少しは今風通しは良くなりつつありますか。
そうですね、うん、自治体に よるかなっていう気はします。やはり役所といっても人が動かしているので、うん、まあ、その役所 の, その長の方とか、うん、まあ、少しこう力のある方がやはり何とかしなくっちゃとか、うん、こう気持ちをこう向けていくとやはりちょっと変わっていく部分もあるけれども、うん、やはりそういう動きがない、まあ、いわゆるお役所仕事的なことにこう、うん、こうどっぷり使っているところはやはりなかなか自分たちで変わるっていうのは難しいんじゃないかなと、うん、感じているところで、うんうん、やっぱそういうところはちょっとこう、
はい、今アキエスをねつつくポーズをしてましたね。
ジャブでしたね
、なるほど。でもなんか頑張ってますよね、うん、地域園宅会議で僕一回見に行ったことあるんですけど、うん、はいはいはい、そこで問題提起してくれる、うんうん、子どもの未来県民会議の中でも、うん、発言してくれたりとかしてて、で、あとは本当に僕らが知らなくて申し訳ないんですけど、はい、同じシングルマザーでも、うん、このシングルマザーは認められてる、このシングルマザーは認められてないという、平等性がないというのも僕ら全然知らなくて、
そこのところちょっとまたね聞きたいですね、うん、どういった状況なのかなっていうこと、
はい、
うん、
そうですね、最近、うん、沖縄タイムズさんとか、うん、琉球新報さんとかでも取り上げられたんですけれども、うんうんうん、はい、はい、未婚の、一人親には家父控除という、うん、この税額の人的控除なんですけれども、うん、はい、そこがないという、うん、まあ、これは所得税法で、うん、未婚は除外されているんですね、うんうん、でこれ結構古い法律で、はい、戦後できた法律なので、うんうん、まあまあ、その当時はなんか未婚の方はもう未婚で産んでる方はなんかこうすでにこう囲われているんではないかという、
なるほど、ね、
時代ですね、
はいはい、そこで、ね、はい、実際に当時の、うん、国会の答弁 の, その議事録とか読んでも、うん、まあ、そういう方がいらっしゃるから別に国が手当を何かする必要はないんじゃないかというふうなことが向こう、うん、はい、法律は全然その当時から変わっていなくて、
法律が前提とする社会 が変わってきているのにまた同じ法律だっていうことなんですよね。
そうですね、はい、社会がどんどん変わっているけれども、うんててうん、なかなか法律は変わらないというところがあって、うんうん、はい、
ああ、なるほど、なるほど。はい、ちなみに今のカフっていう難しい言葉が出たんですけど、はい、これ、英語じゃないですよね。
英語
じゃない
です。
ちゃんと漢字で、
ちょっと難しい感じで、
カフっていう。まあ、
いわゆる未亡人。
未亡人
ですね。そうですね。
いい言い方をしたい
から。そうですね。法律用語かなんか知らないですけどね。
は
い、
う
ん、
そうですね。そうですね。はい。はい。
だからそういった、今までそういう控除を受けられなかった、法律、こぼれていた方々を、はい、まあ、みなしカフと。
そうですね、
ことにして、
はい、
で、まあ、カフと同じような、はい、そういう、支援をしようというような、考えになりつつあるっていうことでしょうかね。
そうですね。私たちも、県議会、各自治体の議会に、陳情を、ずっと上げてきて、
う
んうん、で、保育料とか、
ま
あ、法律は変わらないんですけど、うん、自治体の裁量で、変えれるものっていうのはいくつかありまして、で保育料とかそういったものに、うん、その自治体の方でみなし、うん、まあ、家父控除があるものとみなす、うん、ということなんですけど、うん、まあ、家父控除してもらって、うん、死別や離婚のお母さんたちと同じような、支援を受けれるようにしてくださいと、うんうん、同じ保育料を払うように、うん、払えるようにしてくださいというところですね、うんうん、はい、
なるほどね。で、保育所に入るときにもちょっと優先的に入れてくれるとかそういうのはありますよね。
それはまあ一人親とかいろんな、うん、そうですね、条件があって、うん、まあ、入りやすさとかあるんですけど、うん、その一人親の中で、死別離婚未婚という、うん、まあ、格差をつけて、うん、いるっていうところがやっぱり私たちとしては、
う
ん、同じ子供たちを一人で育てているっていうところでは何ら変わりがないのに、
そうですね、
一人親になった原因が死別なのか、うん、離婚なのか、うん、未婚で出産したのかということで、で特に未婚はやはり親族から援助を受けられなかったり、うん、あとはやはり就労収入が低かったりっていうことがやはりデータ上ありまして、はい、うん、はい、まあ、にもかかわらず一番税金が重いという、はい、そういう現実があって、やっぱりそこは変えていかないといけないということを強く、特に沖縄は未婚の率が、全国一高いので、はい、
早急にやらないとダメですよね。
そうです、
急にね、
そうですね、
子供ってすぐ大きくなっちゃうので、はい、
ね、
うん、ちょっと大人が躊躇してる間に子供はもうどんどん大きくなるので、
本当だよね、はい、
そうです、本当にそうなんですよ、うん、だから保育料とかだと本当に高いので、うん、特に2歳以下とかだと高いので、うん、年間本当に20万とか差が出てしまうんですね、うん、同じ収入の一人親でも未婚だけちょっと20万ぐらい高くとか、
完全に矛盾してるよね。
あと住民税と所得税もそもそも高いので、
高い、
うん、はい、なので本当に年額にしたらもう本当数十万多く払って子供を育ててるっていう未婚のお母さんたちが、うんうん、はい、いらっしゃいます。
いや、それはやっぱりね、うん、問題あると思います。
わかりました。じゃあ課題点を話したので、うん、次は、ちょっと、まあ、楽しい話というか、シングルマザーの人たちを一緒に集ってどうしたいんだよみたいな話を、うん、タボーの曲の後で。
はい、わかりました。はい。
タボーはですね、うん、今日は秋吉さんがゲストって言って、もうなんかずっと悩んでたのよ。はい、秋吉さんに送りたい曲をどうしようみたいな感じでやってて。で、やっぱり子供とお母さんに優しくなれるような曲がいいなと思って、うん、今日は準備しました、
はい、
今日は大貫妙子で、
あ、妙子ちゃん、
ピーターラビットと私です、
うん、また可愛いね。
メルヘン、大貫妙子でピーターラビットと私でした。
ピーターラビットは
うまいね。
このシンセサイザーとか80年代ね。
なんかマヨネーズのコマーシャルの歌だったんだよね。
あ、そうなの。可愛い歌だよねこれね。
歌だよね。なんかそういう可愛い歌で優しい気持ちになって、うん、シングルマザーの皆さん集まれって話をちょっと今やっときたいと思いますけど、秋葉さんぜひ
俺はバックで歌っとこうか。いらない。
ありがとう。
はいはい。
はい、はい、さっき、冒頭でも、はい、申し上げたんですけども、うん、シングルマザーのユンタク会を、うんうん、那覇市の若狭公民館と、宜野湾市の、男女共同参画センターの方で、毎月それぞれ1回ずつやっております。はい、うん、で参加の方法なんですけれども、はい、那覇市と、宜野湾市の方では8月の現況届の時に、いらっしゃった、一人親の方に1枚ずつ、
あ、
は
い、いいですね、
はい、窓口で配っていただくように、はい、なっております。で、それ以外の自治体の方とかに対しては、すべての自治体に一応ちょっと数十枚ずつ、
うん、あ、なるほど、
はい、今年送っていて、もしかすると現況届の壁とかに貼っていただいている可能性もあるんですけど、まあ、それ以外にはブログをやっていまして、はい、あとブログと、フェイスブックのページもございます、はい、ですのでそちらから、はい、ご連絡をいただいても結構ですし、うん、はい、すいません、ちょっと、はい、電話もないんですけど、
ね、大丈夫です。
かわいいんだよね、とってもパンフレットね、シングルマザー集まれって書いてね、で吹き出しがあってね、はい、プレシングルマザーもって書いてあるね。
あ、そうなんですね。
プレシングルマザーってことは今妊娠中の方ってことです
か、はいはい、とか離婚がまだ成立してない方とか、うん、離婚しようかなと悩んでいる方とかですね、
経験者のお話を聞いて勉強もら
う、そうですね、
もう一回繰り返しましょうね、はい、那覇市が若狭公民館で、はい、毎月第4日曜日の2時から4時です、はい、で宜野湾市が毎月第4土曜日の午後2時から5時という形で、はいはい、おしゃべり会の他にもキャリアカウンセリングとか、はい、まあ、シングルマザー向けの支援向けの専門家講座とか、はい、たこ焼きパーティ
ー、はい、
クリスマス会、
はい、
チャリティーサンタとのコラボイベント、はい、こういうのいいですね、はい、とってもいい、はい、食品化粧品のプレゼントがあります、
はいはい、
で、まあ、僕が言うのも僭越なんですけど、うんうん、シングルマザーフォーラム、秋吉さんたちは、まあ、仲間と基本ボランティアで活動してますのでね、これはなんか助成をもらってるとか収益団体でもないので、うん、
はい、
本当にボランティアでみんなでつながって、うん、一人一人がみんなで助け合っていこうみたいな、うん、僕の感覚ですけどね、うん、活動してますので、うん、その辺はぜひご理解いただいて、
あ、
行政 の、 支援団体で、支援団体じゃなくて、はい、行政
株組織ではないという、
そうそうそうそうです、本当に純粋な、うん、集まりですね、
はい、ボランティアの団体です、
はい、
はい、
いや、これかわいいわ、
かわいいね、
うん、くもちゃんに顔が、これバターメですか、これくも
ちゃん
くもちゃんか、
はい、であれですよね、もう一度ブログとかフェイスブック、僕フェイスブックでよく見ますけど、ブログにも、はい、何回か見たことあって、
はい、
でそのイベントはちゃんとそこにね、アップされてるのを確認しましたので、うんうんうん、
はい、
そこでネット検索してもらえればと思います、う
ん、はい、
であとは俺これすごい可愛いなと思うんですよね、うん、新ママっていうんですね仲間内での呼び方は
新ママか、
新ママ同士みたいつながっていますよ、
は
い、
なるほどね、
はい、
うん、
なんかいいよね、
いい、はい、
うん、島本としてなってみませんかということですね、はい、これ結構来られるんですか、大体
そうですね、現況届で今回配らせていただいたので、うん、これを見て、今月特にですね、現況届って役所に行って皆さんいろんな話をしてくるので、うん、思うところがやはりあるんですよこの時期は、なので毎年、はい、8月9月は参加者が多くて、
うん、あ、なるほどね、
はい、
なんだ、
まあ、それ大事なんです、
なんで、
でもなんかあれですよね、ちょっと減ってったりというのは、そのいい意味で卒業していく人たちもいるかもしれないしね、
そうなんです、もう一番しんどい時期とか、うん、そうですね、離婚しようと思っているんだけれどもとか、うんうん、離婚の調停しているんだけれども、どうしても情報が欲しいっていうことで、はい、うん、参加してくださる方がいて、うん、でそういった方はやっぱり2回3回ぐらい参加して、うん、また去っていくという感じで、うんうんうん、私たちはいつもここにいるよっていう感じで、うん、ここでやっていますよっていうことで、やっている中で、うん、いつか、その人にとって必要な時期に来てもらったらいいなということで、うんうんうん、ずっと毎回誰かが来てくれるっていうことではなくって、うんうんうん、そういうふうな、こう、なんて言うんでしょう、ちょっと なんか意識のどっかにのあるというか、ね、そういう、はい、団体でありたいな
というふうに思ってます。あれですか、お子さんと参加してもいいんですか。
あ、はい、これは助成金を私たち取って、うんうん、取ったりとか、あと寄付をいただいた、うんうん、お金で、専門のスタッフさんを、はい、
子供を使って、
はい、スケットインナハ、はい、保育スケットインナハさんという
団体、うん、
はい、有名な団体。
知らない、
知らない、
面白い。
はい、
スケットインナハ、
はい、とてももうプロフェッショナルの保育士さんが、はい、3歳以下の子供だともう1対1で、はい、来ていただけるんですけど、そちらの方にお願いして、まあ、そうですね、助成金とかからお支払いして来ていただいて、見ていただくということをしています。で、お母さんの負担はゼロです。
ということはあれだね、はい、お母さんはもう お子さんのことに全く気にしなくて、はい、自分の悩みをこうボンと、
そうなんです、うん、
言えるという、
はいはい、それを私たちはちょっと重視していて、うんうん、子どもと一緒に参加できるイベントももちろん大事なんですけれども、うんうんうん、まずお母さんが、うん、子どもをやっぱり目の前から一旦ちょっと置いてもらって、うん、で自分の、はい、うんうん、で自分の話を、自分の気持ちを、うん、自分のことを話すということをちょっと重要視して会を、うん、はい、運営しています。
やっぱこれも当事者ない、はい、じゃないとそこです。計画立てられないよね、それね、
うん、一回参加するとあれでしょうね、心のどっかに本当に困ったら向こう行けばいいという、うん、
そうそう、種が植え付けられるって感じでしょうね。
一つの居場所ができるというので、
ないのとあるのと大きな違いですよ。
そうなんですよ、中にはやはり、うん、もう10年ぐらい、7、8年前から団体があるのを分かってたけれども、うん、忙しくってなかなかこう連絡取ることができなかったけれども、うん、8年ぶりに子供が巣立ったので、うん、来ましたっていう、うん、はい、お母さんもいらっしゃって、うん、すごく、はい、うん、嬉しかったので、
嬉しいですね、はい、そういうのは、はい、であとは最初の一歩多分来るのも結構しんどいかもしれないけど、うん、本当にそこは勇気を出して来てくれれば、
うん、
はい、
うん、そうなんですよ。メールくださった方に、うん、ありがとうございますって、生き方とか、うん、そういったご連絡を差し上げると、もうメールくださっただけでもとっても嬉しいですって言ってすごく、はい、もう本当になんかこうなかなかこうね、うん、つながれなかったり、うん、こう人に優しくっていうか、うん、こうあったかいこう、うん、ことを言ってもらえてない状況にいるお母さんたちがいるんだなということを本当につくづく感じるので、
う
ん、はい、
それ重いね、
はい、つながりを大事にしたいなと思っています。
じゃあ そこは麻婆の曲で、
うん、はいはい、
しましょうかね。
文脈考えずに持ってきてしまう。私のですね、中学2年の時の思い出の曲なんですよね。
70年代、
70年代中学2年の時ですね、これは修学旅行長崎行ったんですけど、
はい、
長崎の夕日と、この曲と、うん、あとその頃読み出した星新一のぼっこちゃんと、この3点セットが一緒なんですけどね、この3点セットが一緒になるのはね、多分僕だけだと思います。はい、紹介しますね。ロバート・フラッグで優しく歌って、どうぞ。うん、はい、ロバート・フラッグで、優しく歌って、キリング・ミー・ソフトリーですね。はい、これ、秋吉さん聞いたことあるっていう。
はい。ネスカフェの宣伝で。
ピンポーン。
しかも情景をちょっとね、
はい、
流れたりだ。
そうですね、はい、ね、プールサイドで、はい、アイスコーヒーを飲んでる。
ピンポーン。その通りでございます。はい、は
い、いいですね。
はい、もう青春のね、中二病の頃の曲です。はい。で、それではね、清さん、今後のことですね。
はい、
今後はね、いろんな問題もある。
どんな感じで。
そうですね。先ほど花粉工場の話をしましたけれども、はい、
ね、
はい、うん、そうですね、この活動を地道に、はい、やってきた、
うん、
まあ、これ全国のね、シングルマザーフォーラムの団体も頑張ってきたんですけども、うん、厚労省、厚生労働省の方が今年の9月から、
うん、今年、
はい、
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 通常国会ですね、
9月から保育料他24事業、うん、厚労省の事業全て25事業なんですけど、うん、けれども、そこでみなし家父控除を実施することに決まりました。はい、ただこれも申請を役所に行って申請をしないと適用されないので、うん、申請に行かなかったら はい、これまでと同じように高い保育料を払ったりとかになってしまいます、う
ん
う
ん、
はい、
よし、よかった。じゃあこれをね、我々がみんなに周知しましょうよ。
ちょっとプレッシャー与えていい？これ地域 FM なんで那覇市の人だけど、うん、那覇市の行政マンの皆さん、うん、ちゃんと窓口来たら答えられるようにしてちょうだいよ、うん、本当
届けてあげてよ、
お願いしますよ、
お願いします。
そうですね、はい、やっていただけたらなと思います。
で、我々もね、まちづくりでそういう方々と出会ったらこういうのあるよっていう、
はい、発信しましょうよ、
はいはい、発信しましょう、お声かけしていただければ、う
ん
うん、はい、
みんなの力を合わせてね、うん、
まさにリアルタイムニュースや、今月のニュースだからね。
そうです、
うん、あ、今月のニュースです、うん、まい
ありがとうございました。本当に秋吉さん、
はい、はい、ありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました、はい、ということでですね、今日はもう開きにしましょうかね、はい、はい、次回の放送は、10月10日水曜日ですよ、水曜日、20時から FM 那覇 78.0MHz でお会いしましょう。はい、それではターボ準備はよろしいでしょうか。
よろしいでございます。
はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。
でした、でした。
美しいね。
今日はですね、プールサイドにアイスティー飲みに行きましょう。
行きましょう、うん。